まあ、なんといってもシーズンヒット数216本、日本新記録達成、改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
もう3週間余り経ちましたけども、はい、今どんな思いですか？
いや、あんまり反響はすごいあるなとは思ってます、はい、でも本当に今年打ったのかっていう実感はまだないです。
そうですか、
はい。
まあ、タイ記録になった時もそれから新記録になった時も、はい、その直後に伺って実感ないんですよ、まあ、さすがにもう数日経ったら実感が出たのかなと思ったんですが、そうではないんですか？
そうですね、自分では本当にまだ半信半疑というか、本当に信じられないような感じなんですけど、周りの方がかなり反応してくださっていて、連絡もくださったり、お会いする人におめでとうおめでとうって言っていただくと、あ、まあそういう記録を達成できたんだなっていうのはそういう時に感じますね、はい。
どうなんですかね、実感っていうのはこの後出てくるんですかね？
昨日中村さんに秋コンベンションいつって聞かれたんですよ。僕初めてだし、そういうの分かんないんで、いやちょっと、それは中村さんの方が詳しいんじゃないですかっていうのも言われたんですけど、そういうコンベンションっていう言葉が中村さんからこう聞けた会話の中でっていうので、あ、そういうところに行くんだなと思ってるのがあって、それがに行く時とか、そのスーツを着るっていう緊張感みたいな、はい、その周りのこうタイトルホルダーの方たちとかっていう人たちに囲まれて、やっと実感できる時が来る気はします、はい。
秋山選手にとってタイトルっていうのはどういう存在でした？
まあ、プロに入るときはこう何かそういうのもね、取れたらいいなと思ってましたけど、やっぱり4年やってきて、まあ、今年もですけど、やっぱり縁のないまま終わると思っていたんで、まあ、首位打者っていうのはね、もう確率の問題なんで仕方ないところもありますけど、一本一本積み上げてきて、そういう記録も表彰の対象になってるっていうことはすごく嬉しいんですけど、本当に最後までその行った時にいただけるのかっていう半信半疑もあります、はい。
そうですか。いや、半信半疑どころか2位の柳田選手に34本という大差をつけてのタイトル獲得ですよ。
まあ、今年に関してはやっぱり1番で固定していただいて、最後までやらせてもらって、まあ、彼の場合は3番でずっと試合に出てましたし、最後はね、デッドボールとかで試合に出ないこともありましたし、やっぱそういう中で打席数の差もありますし、まあ、これぐらいのヒットのだけじゃなくて、結局打った確率の話になれば彼の方が上でしたし、まあ、かなりね、数字は争った時期はそういう同じ数字を争う選手が同世代でいてくれたんで、すごく彼の存在が大きく今年の成績に影響したんじゃないかなと思いますし、まあ、その差は打席の回り方、1番と3番の差っていうのが大きいんじゃないかなと思います。
レギュラーシーズンが終了して柳田選手と何か言葉交わしました？
たまたま200本打った日がその後仙台に移動だったんですけど、ソフトバンクがその日仙台で試合をやっていて、夜ちょっとご飯行こうかみたいな、もう一人福田ソフトバンクのと連絡取ってたら、ギータも一緒に行くから一緒に行こうよみたいになって行ったんですけど、まあ、そういう時に喋ったぐらいですかね。シーズン終わってからは全然取ってないですし、トリプルスリーおめでとうっていうのも200本おめでとうっていうのもないしまあでも本当に彼の存在が大きかったっていうのは思いましたね、はい。
その200本打った後食事に行った時は、まあ、言える範囲でどんな会話を交わしたんですか？
いや、彼はもう簡潔なんで、すごいなっつってこの4文字に思いを込めてもらったんですけど、はい、彼はそれが10時半から始まるデスノートが見たくて僕9時に仙台着いたんですけど、早く来い早く来いって言われて、合流して30分ですぐホテル帰ってきました、飯だけ食ってそういうやつです。
あ、そうなんですか、
はい。最終回だからもう見逃せないから、10時15分には出て帰ろうって言って同じホテル泊まってたんで、はい、一緒に帰ってきました。
まあ、よく言えば、はい、目標に向かっては妥協しないってことですね。
そうですね、久々の再会とかそういうのじゃなくてライブで見たいっていう思いが素直に、はい、言って、彼らしいなと思いました、ね、はい。
どうですか、正直首位打者のタイトルも取りたかったですか？
そうですね、まあ、でも4輪差とかっていうのは数字で見れば小さい風に見れるかもしれないですけど、かなり大きな差だったと思いますし、あれだけデッドボールの数も多くて勝負を避けられる場面で、 まあ、数字をキープし続けた、また上げていったっていうのはすごく尊敬するところもありますし、もうあんなに攻められてたら僕だったら多分バッティング崩れてると思うし、でも、まあ、彼は全然意識してないと思いますけど、僕は本当シーズン中かなり意識してやってたんで、そういうのはヒットの数っていうところで目標を切り替えてやれたっていうのも良かったと思いますし、まあ、数字はもうしょうがないことなんで、まあ、でも最多安打のタイトルっていうのは取れたんで、まあ、本当に良かったなと思います。はい、
さあ今度は歴史の頂点に名を刻んだ次のシーズンに向かうことになりますが、まずこの秋のキャンプっていうのはどういうことをテーマにやっていくんですか？
まあ、休みもいただいて今は少しゆっくりというかじっくりやってるところなんですけど、プレミア12っていう日本を代表して戦うチャンスをもらったので、まあ、なんとかこう貢献したいし、恥ずかしいプレーはしたくないんで、まだ来年に向けてとかじゃなくて、ちょっと空いたものを感覚をしっかり戻しながらやらなきゃいけないと思いますし、まあ、いろいろやることはいっぱいではありますけど、まあ、焦らずに、まあ、やっていく秋の練習期間になるんじゃないかなと、はい、思ってます。
秋山選手はシーズンを通して、まあ、外から見ていて大きく調子が崩れたことはなかったように見えるんですが、はい、そのあたりってのは今振り返るとどうなんですか？
過去4年に比べればかなり小さな波だったと思いますけど、やっぱりもちろん爆発する日があれば打てなかった日もあるんで、まあ、そう考えればあるのは間違いないんですけど、毎日1本打てるわけじゃないんで、でもそういうのも自分の中で危機感持ちながらコントロールできたっていうのはすごく自信になるシーズンでもあったと思うんで、それをまあまず来年まあ、この216っていう数字にはならないと思いますけど、なんとか続けていけるように、まあ、やっぱ優勝したいなっていう思いがあるんで、そこにこうやっぱり今度はボールを見ながらでも打てる技術だったり、三振を減らしてフォアボールが増えていくっていうようなことにもすごく大事なことだと思うんで、まあ、そういう意味では貢献できるようにまたレベルアップしたいなと思ってます。
まあ、確立されたもの、大きな軸、土台、これができたっていうのは間違いないですかね？
いや、まだそこまで揺るぎないものではないと思いますけど、1年通してできたっていうものは振り返れば自信になるところもありますし、それが悪い方に出ないようにしっかり準備して、まあ、やりたいなと思います。
まあ、1年通してというくくりで一緒にするのも非常に申し訳ないんですけども、秋山翔吾の楽に行こうぜ、インタビューも1年間やらせていただきました、
はい、
これに関しては、来年以降もぜひですね、文化放送としては続けていきたいと思ってるんですけども、まあ、タイトルなどの変更も含めてですね、また考えていただければと思います。
まあ、良かったものを続けるっていうことが大事なのか、去年も変えてるんで気持ち新たに変えるっていうのはいいかもしれないんで、内容はぶれないと思うんで、固めにいってると思うんで、その辺の感じはあるんですけど、まあ、来季は、キャンプのあたりまでに変えるか、新しいのを何にするか、少しオフの楽しみで考えたいと思います。はい、
じゃあまだプレミア12が、ね、残ってますんで、シーズン終わりではありませんけども、今シーズン、まあ、一区切りというところで、はい、ファンの皆さんに最後、はい、秋山選手の方からメッセージをお願いします。
は
い、
今シーズン最後は4位という形で終わってしまって、本当にファンの方には悔しい思いもさせてしまったと思いますし、僕らもやり残したことがあったシーズンだったので、まあ、来年、まあ、シーズンでやっぱり借りを返さないといけないと思うんで、その準備は今フェニックス行ってる若い選手もいますし、こっちで調整してる、まあ、選手もいますし、そういう人たちが一つになって競っていってやれればいいなと思ってます。まあ、オフになっていろんなところで話す機会だったりあると思うので、そういう機会にまた僕の声を聞いていただけたら嬉しいなと思います。まだプレミアもあるんで楽しみに聞いていてください。よろしくお願いします。